今度は議会活動レポートです。常任委員会や特別委員会が調査を実施。1月に実施した委員会の行政視察について、各委員会の委員長に所感を聞きました。総務常任委員会委員長田山俊悦。町内会自治会活動のデジタル化、愛知県豊川市。移住定住促進施策、三重県津市。ボランティアインフォメーションセンターなど、奈良市。盛岡市が取り組むべきは、コロナ禍の後の地域づくりをどうするか。視察では、先駆的取り組みの中で課題として出てきたことを分析し、行政としてどう取り組むかを悩んできた担当者の生の声を聞くことができた。盛岡市の課題や可能性を視察先で議論し、視察後も勉強会を開いた。教育福祉常任委員会委員長さくらひろこ。高知子どもファンド、土佐っ子タウン、高知市。いじめ対策、大阪府寝屋川市。フリースクール利用児童生徒支援補助金、滋賀県草津市。不登校の増加により、盛岡市でもフリースクールに通う児童生徒への経済的支援を求める声が高まっている。草津市では月4万円を上限に補助金交付を行い、盛岡市外のフリースクールに通う場合も対象としている。広域連携を視野に入れた多様な学びの機会を提供するためのヒントを得た。産業環境常任委員会委員長池野直友。高崎アリーナ、群馬県高崎市。須坂長野東インターチェンジ周辺地区開発、長野県須坂市。里山再生計画、長野県安曇野市。今回の視察のテーマは、産業物流拠点、環境保全、里山再生、交流推進だった。須坂市では、盛岡市で取り組む物流拠点のこの先のイメージが湧いた。安曇野市では、ユニークな里山再生、森林保全の取り組みを学び、さらに多くの資産財を利用した新市庁舎は圧巻であった。建設常任委員会、委員長、中村徹。大都市近郊型マース、神戸市。北条まちづくりプロジェクト、大阪府大東市。下水道事業における包括的民間委託、静岡県富士市。神戸市の自動運転近距離移動サービス、マースの視察では、降雪の際にはセンサーが誤作動する可能性があるとのこと。盛岡市にこのまま導入するのは難しい。事業の進め方では、行政の中に民間との橋渡し役がいて、官民共同の取り組みが成功するということを感じた。子ども子育て特別委員会、委員長、小笠原秀夫。習い事、塾代助成事業、大阪市。離婚等の子ども養育支援、兵庫県明石市。シェルターインクルーシブプレイスコパル、山形市。一人親や貧困など苦しい環境にいる子どもたちの負の連鎖を断ち切り、誰もが頑張れば良くなれる社会にしたい。明石市では、子どもの権利を守るための歩みが一冊の本になっており、私たち議員へのメッセージとして、やるにはこうすればいいという熱意を感じた。農商工連携特別委員会委員長、浅沼勝人。創業支援、新産業育成、富山市。ナデックベース、新潟県長岡市。農業の6次産業化と地産地消、栃木県宇都宮市。メインテーマは連携。長岡市では、市内4大学1高専商工会議所など、産学官連携によるナデック構想を立ち上げ、ソフト・ハード両面で企業化支援を実施している。宇都宮市では、農協、生産、流通、加工、販売各業者が連携して、6次産業化とブランド化を推進している。環境保全対策特別委員会委員長、野中康。エネルギー政策、浜松市。 豊田エコフルタウン愛知県豊田市、浜松市豊田市で未来型新エネルギー施策を視察してきたが、どちらも盛岡市にそのまま導入するのは難しい。全庁を挙げた3学館の取り組みの中で、それぞれの役割分担を明確にすることが、施策を前に進める重要なポイントであることがとても参考となった。市政調査会が定期研修会を実施。2月5日に八幡平市など盛岡広域8市町の議員を交えて研修会を開催しました。株式会社角川ダヴィンチ編集長の川戸隆弘氏から、Take a look from space 盛岡に生まれ育った自分という物語の編集者として生きると題して、一般社団法人岩手県障害者スポーツ協会会長の平藤淳氏から、スポーツの力で盛岡広域圏の未来を、中学生のスポーツを中心にと題して、それぞれ講演を聞きました。以上、議会活動レポートでした。